はい、ということで、2本目というか岸本会でございます。
はい、
今日はですね、うん、生き物生物のちょっとね進化みたいな話をしようかなと思って、うん、今ね世の中ではですね人間以外もねすごい生きるために進化しているってことがいろいろ判明しているんでね、ちょっとその話をしようかなと思っております。はいはい、いきます。教えて都市伝説。はい、
うん、
都市ボーイズが好きなことを話すというコーナーでございますけれども、まずですね、
うん、
かなり進化って時間かかるようなイメージあるじゃないですか。
うん、ありますね。
進化の過程みたいな話ってさ、うん、まあ授業でも習うし、はい、なんか本とか見てもかなりの年月をかけて人間も進化してるってなってるでしょ。
うん、そうですね、僕はでも人間っていうのは進化がすごいんじゃなくて、
うん、
進化させることができるからすごい生き物だと思うんですよ。
させること、
だから自分が作ったものとかを進化させるじゃない。例えばよりよく
火をライターにするみたいな、
そうそう、ライターチャッカマンみたいな風に進化させることができる生き物だからすごいなと思うけど、
うん、
それの裏で進化している生き物がいるってことでしょ。
うん、そうですよ。
面白いね。
で意外とだからさ、うん、変な話自分が生きている年代の間ってそんなに大幅な進化って見られないんじゃないかなって俺、
う
ん
う
ん、結構思ってたんですよ、うん、普通に
もうないと思ってますよ。
したらね動物の中には急速な進化をする生き物っていうのが結構いるみたいでして、
へー、
で一番分かりやすいので言うと、うん、まずはね魚。
魚？
魚なんです
よ。魚がずっと進化してないあいつら。
まあアホみたいに釣られ続けてはいるけれども、うん、それね、だからそれにもちょっと対応してきてるっていうような部分があって、その魚で言うとね、ほんと数十年とかで進化を起こしてるということらしいんですよ。結構そんなことあるって思うじゃないですか。
だってシーラカンスとかがさ進化全くせずにいるわけじゃん、うん、
深海とかにねいたりするって言いますよね。そ
う
そ
う、いやだからちょっと考えられづらいというか、
うん
うん、
ここ最近ですね、商業価値のある魚というか、うん、まあ、要は、なんですか、売るため、人間がその売るために取ってる魚っていうのが、うん、漁獲量がちょっと低下しているんですよ。
うんうん、
でその理由っていうのが、うん、まあ、単純にその魚自体が減ってるっていう風に捉えてる部分もあったんですけども、
乱獲したからとかね、
そうそう、実はそうではない可能性があって、うん、まあ、それもあるんでしょうけど、うんうん、ノルウェー国立、ベルゲン大学の研究者によって、
うん、
すごいことが分かりまして、
うん、
実はある魚は、
うん、
漁師の網から逃げるための進化をしているんじゃないかっていうことが分かったんですよ。
捕まらないようにじゃなくて捕まった後逃げるってこと？
そうなんですよ。
できるそんなこと？
で、捕まらない、まあ、捕まらないようにでもあるのかな、
うん、
まずですね、
カッターナイフ持ってるとか
まあ近いかな、
網切り、
うん、なぜかですね、うん、ここ最近その魚の成長が遅くなってるんじゃないかって言われて、
成長、
うん、で未成熟というかね、
ちっちゃいものなんだ。
魚ってあるじゃないですか。なんか何から小肌は次何になるみたいな。
う
ん、なん
か、はいはいはい、
小肌って違うか。わかんないけど、なんか成長する過程の話あるじゃないですか。うん、はいはい、でそれみたいなことで、うん、未成熟のままの状態が長いなみたいなのがあるらしくて、
うんうん、
でそれ子孫をこう残しやすくするために、
うん、
あえて未成熟の状態を保っているんじゃないかっていう話になったんですよ。うんうん、っていうのは、要は網に、
うん、
小さければ引っかからないじゃないですか。
うん、まあまあね。
でしょ？でかい、うん、ある程度の大きさがあるから引っかかるわけじゃないですか、うん、網に。だからその網に引っかからないサイズであえて保ってるんじゃないかっていうふうに、まあちょっと考えたというか。
うん、
でその可能性をちょっと研究したんですよ。
うん、
で2002年からこのまあ、問題というかこれに関して調査をしていて、うん、シルバーサイドっていう魚がいまして、
うん、
まあなこういう魚、まあ、でも全然普通によくいるような感じ、
うん、確かにね、
なんか別に特段変わってるような魚ではないんですけど、そうです
ね、別にね、
このシルバーサイドっていうのを、まあ、2002年からずっと調査したところ、
うん、
個体別でまあ なんかグループに分けて、
うん、
ですごいでかいサイズのやつを定期的に取り除いたグループみたいのを作ったんですよ、
うんうん、
そしたらもうあの4世代後には、うん、制御のサイズがほぼ2倍ぐらいの近い差が生まれたと、
うんうん、
だから 4世代ですからね、
うん、
そんな数、まあ、10年ぐらいとかの間に、うんうんうん、サイズ感がものすごい変わっちゃったと、グループごとで、でなんでそんなことになるのかなっていうふうに調べたら、
うん、
もう遺伝子レベルで変わってたと、グループで
ひ孫がだからむちゃくちゃごついみたいなことでしょ。
そうそうそう、うん、でごついやつらばっかりになったっていうその何その家系だけ。
あ、面白いね。
家ごとで違ったみたいな、そんなレベルで変わるのっていう話なんですよ。確か
に、あ、すごい。それは
だからその遺伝子まで変わってんだっていう、
うん、
これってもうだから進化なんですよね。
確かにね。
でだから成長ペースをコントロールというか、
うん、
まあ、することによってあの、まあ、自分が取られないようにしているっていうことがまあ分かったと、う
んうん、だから網目をさ、
うん、
細かくするだけだよな人間は。
そう、 今のレベルだとね、
うん、
だからよりちっちゃくなるっていう、うん、それのあれになるかもしれない、
ね、いたちごっこじゃない。
でもある程度のサイズまで小さくなったら、まあね、多分取る価値ないから。
確かにね。
そしたら魚の価値、
うん、
もしかも網目状の形になるとかね。
え、魚からむちゃくちゃ難しいですね。
わかんないけど、
魚じゃないじゃんそれも、網じゃん。
まあまあ、そうわかんないけど真四角な魚とかになるかもしれないし、うん、
むちゃくちゃ言ってるな網目状って。
だからそれぐらいでも進化って、うん、そのあれだよってこと、うん、そのすごい年月をかけてやるもんじゃなくて、
うん、
結構いきなり起きちゃってるっていうことなんですよ。
ほんましつこいって思われるかもしれない。網目状になってもさ逃げらんなくない。
しつこいな。
だってい
いだろうよ、
網だからさ。
分かってる。
体が網目状になってもさ、引っかか網、え、魚より難しくない逃げるの。
網が細かくなるだけだよ。
いや、そうだよ。だから逃げらんなくない。
うん、
網目状になったとしても魚が。
ちょっとしたミスだろうが。
で、顔赤くなってんじゃん。
ちょっとしたミスを、うるさいな。いや、
だっておかしなこと言ってるから。
チクチク。
網目状。
針状、針状でいいです
よ。あ、針ね。
うん、煙状。
煙状
もう、何言ってるかもはや分かんないけど、
うん、
ゼリー状。
ゼリー状ね。まあ、ゼリー状は逃げられる、
うん。で、逃げるようになるよ、魚が。
それって果たして魚かね。ゼリー状って。
まあ、そこの魚の概念って、どこで魚ってするかちょっと僕わかんないけどね。
決まってるわ、ちゃんと、
うん、なんかあるんでしょうけど。
いや、あるわ。
ゼリー状も魚と言いますかもしれないという、うん、そんなお話でございました。
違うでしょ、
む
せきついじゃん。
じゃあ次いきます。気持
ち悪いわ。
次ね、これもちょっと、はい、強烈に僕、うん、ええー、ってなったんですけど。
そんな進化すんだ。
あのオタマジャクシ、
オタマジャク
シ、まあ、要はカエルのね子供じゃないですか、
うん、はい、
があのメキシコでですね、うん、発見されまして、
うん、
そいつが成長スピードを速めるために、
うん、
とんでもないことをしだしたっていう話があるんですよ。
想像つかないな。え、カエルに速くなるためにあることをしてるってことでしょ？
っていう可能性があるっていう。
なんだろう。
で、そんなのまず見たことないっていう感じなんですよ、うん、
バイク乗り回してるとかかな。いや、なんか子供とかがね、いや大人になるために早く大人になりたいって言って、
うん、
大人が好きなようなものをやっぱやったりすんのよ、
うん、
趣味嗜好とかね、タバコ吸ってみたりとか、うん、はいはい、バイク乗ってみたりとか、
まあまあ大人になりたいみたいな。
それでね、大人になったふりするんですけど、
うん、
それって全然大人になってないんですよね、
うん、
それ
まあまああの、
うん、
網目状にちょっと対抗してきたんかわからんけど
してねえわ。
無茶するなって。
してない。
足ぐねるからもう無茶するなって。
慣れてないことするとね、うん、はいはい。
メキシコのですね、うん、カンペチェ州っていうところがありまして、うんうん、そこのカラクムル生物圏保護区っていうところがございます、
うん、は
い、ある種類のオタマジャクシがいるんですよ、
うんうんうん、
でそのオタマジャクシが自分の種と違うカエルを食べ始めたっていう。
え、オタマジャクシが、
オタマジャクシがカエルを食べ始めたっていうのがありまして、メキシカンツリーフロッグっていう、まあ違う種類のカエルなんですけど、
うん、
でそれメキシコの研究チームはあのオタマジャクシ同士の共食いの習性っていうのは実は最初からあったらしくて、
知らなかった。
でただそのあくまでね、
うん、
そのオタマジャクシの共食いっていうのも、
うん、
あのなんか空腹要はになると食べ物が見当たらないみたいな状態で、
うん、
であのもう
どうしても雲ないから
食料不足になっちゃったっていう状態だと同種間で共食いするっていうことがあるらしいんですって。
知らなかったな。
オタマジャクシって結構だからすげえなと思って、
うん、
でも相当食欲旺盛らしいんですってオタマジャクシの頃っていうのは、でまあすごいいろんなの食べるんだけど、
うん、
まあ食料不足になったっていう条件があると共食いっていうのは同種間であったんですが、うんうん、それをもう明らかに超えるレベルの違いが出てきていて、うんうん、要はそのまず違う種類のカエルをオタマジャクシが食べてるっていうのが人工水槽の中でちょっと発見されたと。
自分の種よりちっちゃいカエルってことよね、
うん、でもうオタマジャクシがカエルを食べるっていうのも異例中の異例らしくて、
絵が見たいもん。そんなあるんだとしたら
気持ち悪ってちょっと思ったけどね、
うん、
そのです
げえな。
あのなんかね、まあ、人工的な環境とかだと食料不足が起こって共食いっていうのはまあ誘発されやすいとは言えど、
うん、
そんなことはまずありえなかったんですって、
うんうん、
で、カエルを食べるオタマジャクシっていうのが、合計で6匹見つかったと。だから1匹 の、 その超特殊例っていうことではなく、まあ、何匹かいたっていうのが見当たったと。
そうなんだ。
で、ただあくまでカエルは捕食される前には死んでいて、生きた状態で襲ってるわけではないということらしいんですけど、
まあ、飛び跳ねるから捕まえられんな。
そう、そうそう。でももしかしたらそのやろうとしてる可能性はあるなと思ったんです。
確かに、
あの捕らえられてないだけで、
うんうんうん、
でだからその、なんだっけな、この研究主任がいて、うんうん、アレクサンドロス・テオドロウっていう人がいるんですけど、
めちゃくちゃ難しいの分かんない、ね、
もう全然名前がね入ってこないんですけど、うん、
わかりますよ。
まあそういうメキシコの人だと思いますけど、
うん、
研究主任が、
ね、うん、
栄養源の高いカエルを食べることで自らの成長を促しているのではないかというふうに、
うん、
推測したと。だからあのオタマジャクシ時代を、
うん、
まあ、なるべく短くするっていうことが、まあ、要は大事なんでしょうね。その
はいはいはい、まあ、外敵からね、
身を守るという、身
のために成長するっていう。
でそのためには、カエルっていうのは栄養価が高いから、
いすごい
栄養源として自分と違う種類のカエルまで食べ始めているということが可能性として出てきたと、う
んうん、バイク乗るとかタバコ吸うって案外間違いじゃなかったんだな、あんまり
どういうこと
ですか。あの
間違いっすよ全然。
大人の真似をするみたいな、
大人の真似してるわけじゃないでしょ。
大人の真似をして、うん、要はバイク乗ったりとかね、
うん、
タバコ吸ったりして
背伸びして
るっていうのは、
うん、
間違いじゃなかったんだな俺言ったこと。そんな別に
全然
すごい離れて
る話じゃなかった。全然離れてますけどね。
大人を食うっていうね、
うんうん、大人を、まあそうか、大人を
食う、ね、大人に食って大人になりたいっていうのは、
だからもうあれですよ、僕らの子供ぐらいの子たち、
うん、
小学生とかが、
うん、
あのアメリカ人とかを食ってるわけで、
うん、
死体を。
怖っ。人間で言うと怖いな。
ことですよね。うん、
うん、
でそれによって死体を取り入れることによって、
はいはい、
成長速度が速くなるんじゃないかっていう、うん、
なら子供のままでいいよ気持ち悪いよ
ね、
女の。
そんなに一気に進化されてもなみたいな、うん、あ思っちゃいますけどね、
うん、
でもまあそういう生物の変化があったということで、
いやそれはすごい、
これかなり面白いなと思いました。
面白いですね。
でまあ、カエルつながりってちょっともう一個ありまして、
うん、
カエルに食べられても脱出するっていう昆虫が発見されたんですよ。
無理でしょ。
で、
うん、
そうなんですよ。カエルって結構、
うん、
あの粘り気のある舌で、
うんうん、
こうなんていうの、絡め取って、うん、そう口に入れるから
クルンとしてるからね、
ほぼほぼ、まあ、虫を食うんだけどね、うん、基本的に虫はほぼ死が確定するわけですよ、
うん、
その瞬間に。
で、
ね、うん、でただマメガムシっていう虫がいまして、
うん、
この水性のちっちゃい昆虫はあのカエルから脱出をしているという、ある方法をして脱出を図っているってことが、
うん、
近年分かったと。
捕まった後ってことですよね。
そうだから捕まえられる前に進化をしたんじゃなくて、捕まった後に脱出するための進化をしてんじゃないかということなんですよ。
すごいねそれ。
そうでしょ、ちょっと想像つかなくないですか。
だから捕まった自分の同種を見て、
うん、
あこれは進化しないかんつって進化していったってこと
なのかもしれない。
捕まった後に進化って無理じゃないです
か。もしくはたまたまその、うん、 あれなのかもしれない。それに対応した、
うん、
あの形状をたまたま持ってたとかなのかもしれないけどね、うん、分かんないけど、
あのどう逃げるかなんて絶対、うん、ちょっと考えつかないわ、ね、ちょっ
と今のところピンとこないでしょ、
うん、
でやっぱ多くの生物は食べられる前を想定して進化しているんだけど、うんうん、食べられた後に活路を見出すっていうのはかなり特殊例 で、
そうですよ、ね、
だから研究者もそのなんていうの路線で物事を見てないんですよ、
うんうん、
要はその進化を調べるとか調査するっていう時ね、から
終わりって思うもんな、
うん
うん、
ただこの虫、カエルがね、
うん、
あ鳥が、魚卵を食べた時の生存確率っていうのが出てて 0.2% なんですって、
うん、
まあ、要はほぼ助からないと、
うんうん、
なんですけどこの、マメガムシはカエルに食べられた時の生存率 90% という、う
ん、
圧倒的な生存率を誇っていると。
あ、分かった分かった、もうどう逃げるか分かったわ
なんで 90% で分かるの？
分かった、もうほんま分かりましたよ。
分かったならじゃあいいっすけど、はい、
あのまあ関係者出入り口みたいなかったんじゃない、カエルの中にそっから出ていくっていう、スマートに、
ああ、
うん、
スマートにね
出ていく
っていう、まああながち間違ってねえかなって思いますけど
え、何、どっから出んの？じゃああ
のね、これ神戸大学の、うん、生態学者である杉浦准教授っていうのが、
そんなとこに目行くな
んて、カエルが昆虫を食べる様子を観察するに日課を撮っていたと。
素晴らしいですね。
ね、でいくつかの昆虫はカエルに嘔吐を促す成分を持っており、
うん、
カエルに捕食されて、要は嘔吐して回避するっていうパターンがあったっていうのは分かってたんですって、
うんうんうん、
ただ、そのまあ回避能力みたいなのをこう結構調べてたんですけども、うん、たまたまその餌にマメガムシっていうのをこの杉浦さんが、うん、
混ぜてた、
入れたんですよ、
うん、
でそしたら、まあぴょろっと普通に食われちゃったわけです、
うん、そうでしょうね、
あダメかとなったんですけど、あれあれって、
うん、
ちょっと見てたらマメガムシさっき食われたやつが外泳ぎ回ってんすよ、
うん、面白い、
えってなるじゃないですか、
うん、食われてたのになって、
あれ食われてたよねこいつって思って、
うん、
で よくよく見直すと、うん、カエルに与えたマメガムシが肛門から抜け出して走り去っていく様子を確認したんですって。
え、うん、
で食べられた後についての研究なんてしたことがなくて、うんうん、え何これ、
うん、
ってなって、で 何匹もこう
食わせてい
ったら、うん、まあ出てくる出てくる、
うんうんうん、
全然その40匹とか食わせたのに 90% ぐらいが生きたまんま肛門から抜け出てくることが分かったと。
35、6匹出てくるってことよね、
こんなシンプルな方法で脱出してる虫なんかいねえぞっていうことで、すごい注目して、で、あの脱出は平均 1.6 時間で出てて、最短だと6分後に出るっていうやつがいるんですって、
うん、
でこれもうなんでこんなことになるんだろうってことなんですよ、
うん、
これカエルってその舌で巻き取られてっていう、うん、段階でかなりのハードルなんですって、うん、生存に、
うん、
でもたまたまそこになんていうの死ななかったとしても、うん、カエルの体内ってすごい極端な酸性なんですって、
うん、溶けちゃうんだ、
うん、でしかも酸素も乏しい、もういわゆる生物が生き残るような環境としてはかなり難しい、
息もできんし溶けちゃうしだ、
うん、なんですけど、うん、このマメガムシっていうのはもう食われた瞬間に明らかに肛門を目指して移動するんですってもうだから
、すごいね、
わかる、その
わかる
ゴールがもう見えてるかのようにすごいスピードでそっちに向かうんですって、うん、ただ最後の関門として、うん、あのカエルの肛門っていうのは強力な括約筋があって、はい、
あ、そうかそうか、
要はグッて締められてるんですよ、うん、
どこ出んのそこ、
だからそこを脱出しないことには最終的に出られない、
うん、出られないよね、
ただそんなマメガムシって超ちっちゃい虫ですから、うん、自力でこじ開けるなんて基本的には無理な話なんですけど、マメガムシは何らかの方法で消化管を刺激するんですって、うん、内側を、
うん、
で要は強制的に
パッ
て、あのケツの穴を開かせてる可能性がある、
すごいね、
その方法はちょっとまだ分かってないっぽいんですけど、うんうん、もうなんつうんですか、その硬い表皮みたいなのが、うんうん、まあ、たまたま水中で呼吸するために、うん、まあ、窒息を防ぐためになんかそのフォルムがなってたみたいで、
うん、
で、そのフォルムと、スピード感というか、その、ゴールがちゃんと見えてるかのような泳ぎ方をするんですって。うん、で、それで、最後どういう方法かわかんないけど、ケツの穴をこじ開けて、脱出と。
いい話。
そんなことあるんだと。
いや、感動です。
で、ちなみにマメガムシの足をワックスで固定したら、うん、まあ生き残ったものは一人もいないってことなんで、
泳いでんだ、
もう完全にその目指して移動しているとしか思えないというような感じらしいんですよ、
うん、
これすごいなと思って。
いや、面白いですね。
こんななんていうの、捕食からの逃げ方ってかなりね、あの隙間だよね。よくそこを、そこにね、たどり着いたなっていう、
うん、
でも9割生き残れるって相当すごいことですから。
カエルの体の構造を知ってないと無理じゃん、それって。
ね、そうなの。
頭だいぶいいよね。
頭がいいっていうかさ、うん、どういうことなんだろうね。それたまたまだから生き残って出てきちゃったやつが教えたのかなとかね、
うんうん、ああケツの穴あったでって。
いや、あっこ向かったら生き残れただよっていうやつらが、う
ん
う
ん、あっこちょんちょんと触ったら開くのよって
あのボタンがあったから、うん、それ押すと、あの開くんだよと。
笑けるわ
簡単やってみっつってやらせたら、多分最短記録作ってる奴らもいて、ね、6分とかで出てこれたとか。
成人の儀式とかで使われてそう、マメガムシの。
あ、そうかもね。
そこケツ抜けられたら成人として
一発やみたいな。いや、だからそういうね、なんか可能性を秘めているというかね、
うん、
なるほどと思ったんですよ。
素晴らしいですね。
大抵天敵にね、食われないための努力をみんなしてるのに、
うん、
食われる前提でっていうのは面白いっていう。
いや、それを使えそうですね、人間界でもね、う
ん、で人間だったら例えばさ、うん、殴られないために努力するわけじゃん、うんうん、喧嘩にならないようにとか、ね、
はい、
喧嘩になってボコられても全然痛くない方法をこう、うん、
システム
開発するとか、うん、
とか、な
んかそんなような感じ、イメージとしては
多分裁判とかね
どういうこと
です、殴られた後の裁判みたいな、うん、殴られた我慢するけど
勝てる、
その時に殴る仕返しをする、うん、ことを覚えるじゃなくて、後でこいつに大ダメージを与える裁判。
それも自分死ぬ可能性あるけどね、もう最初の段階で。
そうだけども。
うん。でまあなんかそういう感じかなって思ったね、イメージとして
言
う
なら。いや、すごいですね、面白いですね。
面白いところを見つけたなと思いました。
すごい。
はい。もう一つじゃあ、生物で面白いなと思ったのがあったんですけども、ちょっと皆さんね、馴染みがあるか微妙なんですけども、
うん、
植物プランクトンなんですよ、
うん、
で植物プランクトンってまあ何ですかね、いわゆる海とか、
うん、
そういうところにいる、うん、なんか見えない感じの、うん、
微生物
みたいな、うん、まあでもあの魚の餌にはなってるっていうような感じのやつなんですけど、これが、まあ、光合成をして生きてるんですよね、
うんうん、
植物プランクトン
って、はい、
栄養だから
光
を得ることによってその、
うん、
エネルギーにしてるっていう感じなんですよ、うん、
光合成、
それ
人間ができたらなって思うよな、
ってすごいじゃないですか、うん、ただ最近なんですけど、
うん、
あの真っ暗闇に閉ざされた中で光合成してる植物プランクトンみたいのがいるんじゃないかっていうことになったんですよ。
光合成って言うのそれ
そうなんですよ、
光がないんでしょ、
暗闇からエネルギーを生み出せんのっていう、
何それ、
ことで、
うん、
なんだそりゃっていう
話
なんですけど、
なんでもありじゃんだって、
うん、冬のね北極海っていうのは光の反射性に優れた不透明な氷によって覆われるので、うんうんうんうん、海中はもうほぼ暗黒の世界に、
みたいっすね、
なるんですって。
きます。
で、まあ冬の長い間植物プランクトンは休眠状態になって、うん、雪解けまで生き延びてると考えられてきたんですよ、うんうんうんうん、まあ要はなるべくエネルギーを使わない、蓄えたものを使うことによって、
う
ん
う
ん、
その
ね、なんていうの、生き延びて、でまあその雪解けして、また生き残るみたいな、だからもうみんなそう思い込んでて、
うん、
要は植物プランクトンが休眠するからもう研究っていうのはほとんど行われていなかったんですよ、
うんうん、
だから実際にちゃんと休眠してるかっていうのはほとんど調べられてなかったらしい
んです。まあおそらくそうだろうと、
うん
うん、
で、まあなんかカナダの研究者がですね、
うん、
いろいろと調べていたところ、うん、あの氷が最も分厚くなる2月でさえ、うん、太陽がほとんど昇らなくなるような、
うん、
あの 状態の日が続くのに植物プランクトンが成長続けていることが観測できたと。
起きてる状態だと、
うん、だつまりその休眠で耐え忍んでるんじゃなくてより大きくなってるというか、
うん、
その生物として成長してるっていうのが分かると、うん、だつまりこれを分析していった先にあったことが、うん、暗闇にもかかわらず光合成が行われているってことが分かったと。
でそれ光合成って言うのかいっていう話よね暗闇なのに
そうそう、
どうやって得るんだ
ろう、だから何からエネルギーを得てんのかなっていう話じゃないですか。そうそう、うん、ただなんかどうやらあのすごいなんていうんですか、ものすごい少ない微量の光でも、
うん、
まあ、それを光合成できてるみたいなんですよね。
本当、うん、少し差し込んだ光を
本当にもうほぼ暗黒に近い、うん、人間ではほぼ光とも判定できないような光でも光合成が可能なんではないかっていう風になったと。
すごいね。
これでもすごい発見で、
うん、
あの宇宙に行く時とかになんか使われていくんじゃないかと。要は、うん、宇宙で光が全く刺さないようなところでそういうエネルギーを得ることができれば、
うん、確かにね、
あのすごいことなんじゃないかみたいな、
うんうん、
なんか使えるんじゃないかみたいなことで、いろいろ今後発展に使われるような研究になるかもしれないという感じですよね。
だから氷の下にいる、
うん、
そのまあ光の刺さないところで光合成できてエネルギーを蓄えてるっていうものを捕まえて、
うん、
宇宙で使えるんじゃないかっていう発想よね、
うん、あとだから、そういう環境の中でも生物が生きている可能性があるっていうことじゃないですか、
うんうん、
だからあのそういう星、
うん、
何星とか分かんないけど、火星のすっごい氷のところとか分かんないけど、うん、そういうところにも生物がいる可能性って、
あ、確かにね、
だからもういないって思い込むじゃん、うん、その無理だもんだもん、光させてないんだから
っていう、うん、この環境だったらもう絶対に生き物なんていないですよっていう時に、そうそう、
っていうのを言ってたのがもう全く覆っちゃう可能性があるよね、うん、っていうことにもなるんですよ。
すごいな。
だから分からんもんだなと、
うん、
これもしかしたらそのずっとそうなのかどっかで進化したのかはちょっと分かんないですけど、
えらいわ、
すげえなと思いまして、うん、なんかもうそれがありなら何でもできんじゃねえなっていうぐらいのことよね。
うん、
光合成って言葉じゃないのを作った方がいいぐらいのことよね。
確かにね。
うん。って思いましたね。
いや、すごい話。
なんで、まあ、こうやってですね、まあ、僕らが知らないうちにいろんな進化を遂げてる生物とか、植物とか、いるんだなということ
で、はい。負けないですけどね。
え、早瀬が。
はい。
進化。
僕も成長してますから。
まあまあそれは見て分かりますけどね、そこそこ成長してるなっていう感じは。
あなたの見る観点で言うと、うん、僕は細くなっていってますから
そうですか。
そうですね、
徐々に
細くなっていってますから、それもちょっと間違いですけど、
それは進化ではない、
そういうことじゃなく、もう本当内面の進化はね、
あ、
僕も負けないですけどね。
何したん
ですか。植物性プランクトンに子供見て可愛いって思えるようになった
あ、そう、進化だね。
進化でしょ、人としてね、
生物として、うん、じゃあまあ、
うん、
早瀬も進化してるんで。
してますね。
皆さんも、ね、
完全に
あの進化していただければ、
うん、勝負ですよ皆さんも僕に負けないように進化しないと、
ね、すごく
食われますよ僕に。
はい、ということだそうですありがとうございました。
ありがとうございました。